和久井薫の元気発見。おはようございます。和久井薫です。和久井薫の元気発見、一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人、元気なもの、話題と出会っていただきます。由仁町で数少ない栽培方法で玉ねぎを育てているファーム岩崎の岩崎俊博さん、さなえさんご夫妻にお話を伺っています。奥様、玉ねぎっていうとすぐ思い出すのが、こう薄くスライスしてね、おかかをかけと醤油で食べるのが僕はさっぱりして美味しいなと思うんですけど、この無農薬玉ねぎいかがですか？
できますよ、できます。で、紫もあるんですけども、それと一緒にあえたりねして、きゅうりも入れてもいいし、とにかく、最低でも30分以上をこう水にさらさないで、空気に触れるようにして食べると辛みが本当に抜けるんですよね。
水にさらさない方がいいですか？
さらさないで、さらすとサラサラ成分が全部じゃないですけど流れちゃうんで、すっごくもったいない食べ方なので、とにかく空気にさらすっていうこと。
じゃあスライスしたら、
はい、でやってみてください。もっと本当に辛かった、それでも辛いなと思ったら1時間置くとか。
僕なんか、うちなんかすぐ水につけて、で辛みを取るっていうようなことなんですけど、そうじゃない方がいいんですね。
じゃあ私はもうそれではもったいないと思う。味噌汁に入れるんであればね、その養分が全部で味噌汁で飲んじゃうからいいですけど、やっぱりその流しちゃうのはちょっと。私的にはしませんけど。
なるほど。いや、それも本当にいいお話だと思います。私たちは無農薬野菜をやっぱりこう選んで買うっていうことがね、もちろんあるわけですけれども、それはその体にいいということはもちろんなんですが、それとはやっぱりその土を汚さないっていうかね、
無農薬。そうですね、さっきの酵素も本当は玉ねぎっていうのも土をきれいにするっていうことで最初使い始めたんですけどね。
そうなんですか。大地を汚さないっていうね、大きなやっぱりものがありますもんね。
もちろんそうなんですけども、実際にこういうことやってみると農薬ってどんだけよく効くもんかっていうのを逆に思いますけどね。
逆に怖いですよね。
だからいろんな病気出るんですけども、普通やってたら出ないような病気も出てきたりして、こういうのは農薬使ってたら出なかったんだなっていうのは。
そうですか。
今の農家ってみんなそのむやみやたりにやるってことしないで、何とか少しでも減らすようなことは考えてるんですけどね、ほとんどの人は、なかなかゼロは難しいですけども、ただ農家の意識としてもそういうのは少しずつ変わってきてんじゃないかなって思いますけどね。
これ収穫はいつ頃まで続きますか？
この収穫自体は終わってるんで。
とりあえず今年の分は、
はい、そうです。
あとは、営業部長が、それぞれのお得意のところに持っていく、これから そういうお仕事も奥様あるんですね。
はい、そうです、ずっと12月までやります。売れ切るまで在庫なくなるまで売ってます。
消費者もやっぱり農家さんというか作ってくださる方の顔が見えるような、やっぱり道の駅とかね、あるいは八百屋さんとか、そういうこう個人でやってらっしゃる、そういうところ多いですもんね。
うちもだからユニガーデンがあるんですけども、そこで直売場で出してます。
で、それを待ってるやっぱりお客さんがいらっしゃるわけですもんね。
そうですけども、残念ながら今休止中でね、宣言期間中は
お店やってない、
そうなんですよ。本当にこれ早く終わんないかなっても
ですよ、
去年からずっと思ってますけど、
36、7年前に、知り合いの紹介でお二人は結婚されたわけですけれど、まずご主人、この間振り返っていかがですか？
すぐ子供生まれたんで、無我夢中の30年間でしたね。一番下の子が大学で5年かな、この6年、それ過ぎてからやっぱちょっとね、少しいろんなことが落ち着いて物見えるようになったかなって感じですけど。
その奥様と知り合えて、ここまで一緒にやってこられたってことに関しては、もう本当に奥様に感謝じゃないですか？
いや、それはその通りです
今奥様も大満足っていう風なそんな雰囲気ですけど、奥様いかがですか？この
いや、ご主人とのお二人の。
私本当にね、ここに来て自分の好きなように、まあ、販売もできるしね、うん、もう今はね本当にね満足してるんですよね、この生活に。毎日が楽しいんですよね、やりがいがあるっていうか。で夜夕方上がったら2人でビールを飲むと、今日も一日終わったねみたいな感じで飲んでます。
どうでしょう、ファーム岩崎さんとしてはこの後どんな風にさらに進めていこうっていうふうに思ってらっしゃいます？
まあできることはいろいろやってみたいんですけども、年齢が年齢ですんで、まずできるだけ健康で1年でも長く続けていくことを心がけたいですね。
じゃあこの後継ぎっていうことに関してはどうなんですか？
まあ、とりあえず自分のところではいないですけども、はい、
あら、じゃあこのままでしたらお二人の代でとりあえずは締めちゃう可能性もあるんですか？
まあ、それ自体はそうですけども、作物の継ぎ方と云々でども、うん、大体みんなで分かるようなものになってますから、まあ、やりたい人がいたらできるようなことは、まあ、大丈夫かなと思いますけどね。
ねえ、奥様いかがですか、今のご主人のお話を含めて。
そうですね、私たちの代で終わってしまうっていうのは、ここうちすごい歴史が古くて、なんかすごく申し訳ないなと、ご先祖様にとは思ってます。誰も継がないから。だからね、ちょっとそこはね辛いですね、ここを畳む時。
あーねー、
うん、あとまだ何年できるかわからないけど、ね、それ寂しいですね。
もう明治27年、1894年に来てる
由仁町に、
うん、はい。
でも今までの人たちは次へ次へというふうに、まあ、つないできたわけですけれども、
まあ、そうですけどね、
うん、
まあ、これからそういうことも変わっていかないと、どんな人でも農家を、農業をやりたかったらできるような、今だと出るのは簡単だけども農家をしようとすごいハードル高いですよね、いろんな意味で。だからそこは社会的な支えとかなんとか、まあ、いろいろあって、まあ、この地区の新規就農者っていうのが何人か来てますけども、はい、そういうことがもっとスムーズになれるようであれば、うん、必ずしも自分とこが継がなきゃいけないっていうことでなくてもいいかなというふうには思いますね。
どうぞこれからも、お元気で、一日でも一年でも長く、はいはい、また美味しいこの無農薬玉ねぎを作っていただきたいと思いますよ、はい、
頑張ります。
ありがとうございました。本当に由仁町で数少ない栽培方法で玉ねぎを育てていらっしゃるファーム岩崎の岩崎俊博さん、そして早苗さんご夫妻に今週はお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
番組を聞いてのご感想はメール元気@stv.jp genki@stv.jp、 ファックスは0112027290番です。おはがきの方は郵便番号 060-8705 STV ラジオ和久井薫の元気発見までです。この後は北海道ライブ朝耳をお送りします。さあ皆さん、今日も一日健やかにお過ごしください。